お送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク金宝殿が愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。それでは今朝の協力教会をご紹介いたしましょう。今朝ご紹介するのは日本バプテスト同盟高槻バプテスト教会です。日本バプテスト同盟高槻バプテスト教会は大阪府高槻市の北西部、高槻市氷室町岡本交差点のすぐ西側にあります。 JR 京都線の摂津富田駅から高槻市営バスでおよそ7分、岡本バス停を下車、阿武隈前経由のバスですと岡本バス停の正面が教会です。聖書を紐解きながらお年寄りが安心して来られる教会、子供たちも含めて全世代一人一人が尊い人格として豊かに育まれる教会の交わりを模索しています。ぜひお越しください。礼拝は毎週日曜日朝10時30分からです。また各週の第1、第3木曜日朝10時30分から木曜礼拝を、第2、第4木曜日午後1時30分から聖書研究会を行っています。その他、助け合いの会、ゴスペルワークショップ、手仕事の会、園芸クラブ、聖歌隊があります。特に聖歌隊では現在ヨハン・セバスチャン・バッハの主よ人の望みの喜びよなどのカンタータを原曲のドイツ語で練習しています。興味のある方は聖歌隊の練習を覗いてみてください。ご一緒に歌いましょう。またピアニストでもある中野博夫牧師の定期ピアノコンサートなども開催しています。ぜひホームページをご覧ください。電話番号は 072-696-2548 072-696-2548、 住所は高槻市氷室町 2-37-15 です。日本バプテスト同盟高槻バプテスト教会をご紹介いたしました。それではこの教会の中野博夫牧師の聖書のお話。春の嵐の中で神の愛を知る、お聞きください。
今日はキリスト教会の暦ではイエス・キリストの十字架の死を記念する受難週の最終日です。すべてのものを作りになった神が十字架で死に至られたことを聖書は告げ知らせています。昨日は私のおります高槻バプテスト教会では受難記念ピアノコンサートを行い、死に至るまで私たちを愛してくださったイエス・キリストのことを静かに思い巡らしておりました。神の真実な愛と平和が豊かにありますようお祈り申し上げます。私たちはまた新たな春を迎えています。春は花が咲き、新しい木の芽が芽吹いて、本当に素敵な季節です。ただ現実には一年の中で春は最も気候の変化が激しい時期というのも事実ではないでしょうか。時には 猛烈な春の嵐が吹き荒れます。有名な毛光年の漢詩春行、春眠暁を覚えずにも、やらい風雨の声花落ちること死ぬいかほどぞとあります。夢うつつの中で家の外を激しい春の嵐が通り過ぎたことを感じていた、そのような描写です。先日親しくしております精神科のお医者さんが、この春先の季節と同じように人生の春も時には大嵐が吹き荒れて大変なんですよと言っておられました。特に思春期の人たちの様々な問題や課題に寄り添ってこられたということもあって、経験された様々なケースを背景にお話しくださいました。いろんな意味で思春期、青春時代はそれまでの子供時代から体も心もまた社会観も大きく変化していく激変の時期。特に自分とは、私とは一体何者でどのような存在かといった問いが、他者とのつながり、他者との関係の中で問われるようになっていきます。しかし自分自身を受け入れるための十分な経験が伴わず、言いようのない焦りや寂しさを経験することもあるかもしれない。人生の中で最も不安定な時期、それが人生の春の実態かもしれない。先生はそう言われました。これまで親から愛され、親の庇護のもとに育まれてきた、その子供時代の枠組みから飛び出していく。そのために、時として思春期、人生の春は、破壊的な行動が伴うこともあります。少し前、私はピアノコンサートの準備で、いくつかの音楽の背景や意味を調べておりました。近年、非常に有名になったある音楽について調べていて、少し考えさせられるテーマに出会いました。その音楽をめぐってネット上などで議論があることが分かったのです。ある人たちはその音楽をいわゆる神様と私との関係を歌った歌ではないかと受け止めます。例えば、私が疲れ果てた時に私を強めてくださる方がおられるというような内容です。そしてその方は永遠への希望をも確信させてくださるという。聖書にある詩編の言葉やイエス・キリストの弟子たちが経験したことに非常に近い表現なので、神様と私との関係を歌った歌ではないかと理解する人が事実多いようなんです。しかしまた一方で、この音楽には神への意識などはなく、純粋に甘い恋の歌なのではないかという人たちがいるというのです。残念ながら私にはその議論のどちらが正しいかは分かりません。ただ興味深いこととしては、この音楽が甘い恋の歌だという主張の中に、実は思春期の大切なテーマが込められているように思いました。大人になっていくプロセス、それはそれまでの、言ってみれば絶対的な親からの愛情の枠組みから抜け出て、自分と対等の存在と見ることができる他者、例えば恋人や友人たちから評価や愛情、友情を獲得しようとする。思春期の恋はそのような意味では新たな自分探しの大切な営みとも言えるでしょう。そうなりますと、実際にはそれぞれ個々の人が持っている神へのイメージが投影されてきます。私は少年時代から思春期にかけて聖書を通して神に出会いました。そして様々な経験をしながら、神が確かに私と共にいてくださることを知らされてまいりました。ですから私にとって神は究極の他者でありながら、私を大切にしてくださる方なのです。ところが、もし神へのイメージがそうではなく、私が幼い頃に持っていたしつけのため、悪いことをしたら罰を当てるというようなイメージ、 あるいは遠くにあって普段は無関心で、しかし近づくとたたられるようなイメージ、また非常に抽象的なイメージを持っていたりしますと、確かに思春期以降の自分のアイデンティティ、自分とは、私とは一体何者で、どのような存在かといった問いに対して安定した答えを出してくれる対象とはなり得ない。むしろそれよりも崇高な理想の恋人から愛されることが最も望ましいとなるわけです。さて、聖書は私たちに語ります。私たちがこの日常生活の中で自分自身の存在の喜ばしさ、素晴らしさを確信するため、天地万物の創造者、まことの神が、私、あなたにいつも心を向けていてくださること、今も親しい友のごとくに歩もうとしてくださることが最も大切なことではないか。私たちは日常、何ができるか、誰に目を留めてもらっているかというような社会のつながりの中で自己像を作っていきます。それは大切なことです。しかし残念ながら、それは非常に流動的なことで、時に私たちの存在が喜ばしく、また素晴らしいものではないと思わせられるような経験を私たちは重ねてしまう。思春期だけでなく、私たちはこの社会において、私たちは自分が全く否定されてしまうようなことを一度ならず何度も経験してしまうのではないでしょうか。病や様々な体の機能の低下、立場の喪失、そういったことも私たちが自分の存在の喜ばしさ、素晴らしさを確信することを容赦なく妨げていきます。しかし神は、実は私たちがどのように尊く、また愛されるものであるかを一番よく知っておられます。命を捨てるほどまでに私たちを愛してくださる方です。聖書は語ります。あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよ。災いの日が来ないうちに、また何の喜びもないという年月が近づく前に。聖書伝道者の書12章から。Thank you.